なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、本日は7月の5日水曜日でございます。もう7月ですよ皆様ね。6月がね終わったと同時に2023年が半年終わったっていうことになるんですよね。信じられないです、本当に。先月ね、私東北ツアーに行ってきたんですけど、その時にさくらんぼ狩りしてきたんですよ。でそのねさくらんぼ狩りの話もねまた皆さんにしていきたいなと思うんですが、このさくらんぼ狩りのイベントは今年の1月に決めてたんですよ実は。で、今年の1月にやっぱりね一番こういい時期にね皆さんにもさくらんぼ狩りを楽しんでいただきたいなと思って、年明けすぐの山形のライブの時に、お世話になっている風の福岡の店長小玉さんに、ちょっとね気が早いんですけど6月の、ライブとさくらんぼ狩りの日程もう決めてもいいですかって言って、あもうねその意気込み最高だよみたいな感じで決まってたイベントがもう終わったわけですからね。そう思うと私それこそ今年か、今年に入ってからすぐ来年の1月の名古屋のワンマンライブを決めたんですよ。1月の28日の日曜日のお昼間に、いつもお世話になっている名古屋のライブハウスハートランドさんでのワンマンを決めたんですよ。その時にみんなに来年の予定をねもう決めるなんて早いねみたいに言われたんですけど、もう皆さんね考えてみてくださいよ、7月ですよね、あっという間に1年ってね終わってしまいますから、だからこそ、一日一日を大事にしていって、そして、目標をね定めていく。1年後の自分はこんな風になっていたい、じゃあそのためにはどういう風にね、毎日の活動をしていくのかとか、そういうね目標を組み立てていかないと1年後にねあれなんかね気づいたら1年終わってたって、この1年間何かしら成長できたかなって、いつも私が言ってるようにどんなに小さな歩幅であっても1ミリでも前に進んでいけば、たまにね調子のいい時はね、10センチぐらいは進めるかもしれない、調子が悪い時は逆にね後退してしまうかもしれない、でもトータル1年で見た時に、今年よりも来年、来年よりも再来年っていう風に、良くなっていければいいのかななんてね、そんなことを思いながら日々私も過ごしております。6月はですねだいぶライブが私もね多くって、まあ多いといってもね一番ピークにライブを行っていた時は1ヶ月で20から25本ぐらい、お家にね帰るのは洗濯の時のみぐらいな感じでずっと活動をねしていた時に比べれば今は全然落ち着いている方で、日々配信をねやりながら、全国の皆さんとね楽しみながら音楽を届けている、そんなスタンスで活動してるんですけれども、6月はね比較的いろんな地域でライブができたんじゃないかなと思っています。埼玉でもライブしましたし、神奈川でもライブしましたし、名古屋、東京、そして遠征だとね先ほども言ったように秋田、山形、仙台っていう感じで、このね東北3日間がねまたねすごい楽しくって、いつもねこう温かく迎えてくれてる全国の 皆さんがいてくださってるおかげなんですけれども、先ほども言ったねこのさくらんぼ狩りとライブがもう本当に楽しくって、女子プロレスラーのね、倉垣翼さんと、翼さんのご縁で出会えたプロレスファンのね、方が初めてライブにお越しくださったりとかで、さらに山口県とか東京かなとかね、北海道は釧路かなとか本当にいろんな地域からねお客様がお越しくださったんですよ。まあ、それがねすごく嬉しくって、最終日の仙台カフェドルシールのライブの時はもう涙でね、まあ、1曲目からね泣いてしまうっていうこともあったんですけれども、それぐらい楽しかったんですよねっていうね、こういう楽しいことがもっともっとこれからもね、続いていってほしいなって思うので、私も日々の活動をね改めて頑張りたいなと思いました。さくらんぼ狩りみたいなねこういったイベントとかもまたやっていけたらいいですよね。何かね次は8月かな、8月に、花笠祭りと、ライブっていうね山形のイベントがあったりとか、仙台はちょうどねただまたの時期なので、みんなと一緒にこう観光しながらライブもみたいな、ライブプラスアルファでね楽しめることとかもね、やっていけたらいいなと思いますし、あとはねまだ、現段階では皆さんにね発表することはできないんですけれども、10月にとある、一大イベントを今計画中ですので、こちらも皆様楽しみにしておいてほしいなと思います。ということで、最近のね、まあ、近況報告ってわけじゃないんですけれども、6月を振り返っての話をねさせていただきました。だんだんとね気温が高い日も続いてきておりますし、お互いにね体調を崩さないようにしていきましょう。ではでは、今週のねトークテーマに入っていきたいと思うんですけれども、今週のトークテーマがですね、習慣になっていることありますかというねテーマでメールを募集させていただきました。いただいたメールがですね後半にご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、習慣っていうのはあえて習慣づけようと思って、習慣にしてること、あとは、自分からね習慣づけようと思わなくても、無意識のうちに習慣になっていることっていうね2パターンあるんじゃないかなと思うんですけれども、習慣になっていることを私はねメール募集の記事にも書かせていただいたんですけれども、やはり、配信ね、配信をやってるおかげでねつながれたお客様と、この中のお家から家あのお家から出れない時でも、寂しい思いをせずにね入れたのは配信のおかげかなと思ってるんですけれども、このね習慣になっていること、基本的にはねお昼間と、夜とね私は配信を行ってるんですが、ほぼほぼ毎日やってるんですよ。毎日とは言わない、毎日って決めちゃうとね、しんどくなっちゃう時がどうしてもねあるので、ほぼ毎日っていう感じで、ここ最近ではライブの前後にもね配信をやる時にはお届けしてるんですけれども、これねもう毎日の習慣でもう 5,6 年ぐらいずっと続けてるんですよ。だから配信がねない時ってすごいなんかモヤモヤするというか、なんかね気が休まらないというか、なんかこうね、リフレッシュするために一日休んでるはずなのに、なんかね配信やんないと気が済まないんですよね。なんかこうねうずうずしちゃうっていうのかなね。だからこれってねもう習慣づいてるってことなんですよね。だから朝起きてお昼はねこうみんなと一緒に配信をやって、で夜は夜で皆さんがね帰ってくるぐらいの時間帯にまた配信をやってみたいな、そんなね毎日がサイクルになってるんですよね。だから、もうね私の中ではね習慣ですね。あとは、これもねブログ記事に書いたんですけれども、毎朝朝起きてからの最新情報、あとは寝る前とかによくね SNS のチェックをするようにしてます。ただ、Facebook とかねインスタグラム、ツイッターももちろんそうなんですけれども、多くの方がいらっしゃるので全員の記事をね見れてるわけではなく、開いた時にねこう目についた上がってきた記事が中心になってしまって、皆さんのね投稿とか見逃してしまうこともあるんですが、そういったものをチェックしてね、あ何々さんは今日こんなことをしてるんだみたいな感じで、なんだろう見ることによってね私もモチベーションが上がるので、よし今日もみんなに素敵な笑顔と歌を届けるぞっていう風にね朝は始まります。 で、夜は夜で、寝る前にね、今日一日のこととかをね、皆さんの記事とかを見させていただきながら、休むと、そんなことがね、私の日課になっております。それでは後半はですね、皆様の習慣になっていること、こちらをご紹介させていただきたいなと思います。それではここで一曲、阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。ただいま聴いてください。
一人歩くいいなた道、霞んだ目に飛び込んだ一つの明かり、味のあるのれんにたっぴつなメニュー表、くすんだ木目のドアに手をかける、いらっしゃい、どこから来たの、寄ってくれてありがとね、何にもないけど ゆっくりしていきな、優しい笑顔弾む会話、言えて疲れ気づけばみんな空になっていた、気づけば空が明るくなってた、いらっしゃいよく来たね、
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でただいまお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は皆様が習慣になっていること、こちらをですね、いただいたメールをご紹介させていただきながら、トークをね展開していきたいと思います。では、静岡の山丸さんからのメッセージ、ご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。習慣になっていること、毎日納豆とヨーグルト、ノンアルコールビールです。菌活、腸活、そしてタンパク質を摂取。ノンアルコールビールは質の良い睡眠が得られると聞きます。健康を維持して日々を元気に陽気に過ごしたいです、ということでね、山丸さんありがとうございます。これ素晴らしいですね。納豆とヨーグルト、そしてこれアルコールじゃなくてノンアルコールビールなんですね。質の良い睡眠が得られる、これね私初めて聞きました。もともとビールをね私飲まないタイプなので、もちろんノンアルコールビールもね飲む機会がなかなかないもので初めて聞かせていただいたんですけれども、山丸さんといえばね空手を頑張ってるじゃないですか。で、女子プロレスラーのね倉垣翼さんと私も仲良くさせていただいているので、そういったアスリートの方たちと接する機会っていうのもやっぱりあって、翼さんもやっぱりねタンパク質がすごく大事って言ってましたね。あとは翼さんもね納豆とかやっぱりね豆腐とかあと卵かなとかそういうものをやっぱり積極的に摂るようにしてるっていうのをね聞いたことがあります。あとお肉ね、だから山丸さんもおそらくねこうパワーを発揮するためにあとは健康維持のためのやっぱり食事で納豆とヨーグルト、これはね 絶対体にいいですもんね。納豆は私もねすごく好きでよく食べるんですけれども、納豆も確かね、あ、納豆とこれを合わせて食べるとこういう効果があるよとかっていうのをなんかネットで見たことがあって、納豆がね苦手な方も中にはねいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりね体にすごくいいものだから、私もね極力毎日まではね食べれてないんですけど、極力食べる習慣をねつけていけたらいいなって、そんな風に思いました。山丸さん、日々のね食事とそしてトレーニングでね、かなて頑張ってください。いつもねメッセージありがとうございます。続きまして、串戸のハートマちゃん、ありがとうございます。習慣になっていることはモーニングコーヒー、モーニング煎茶でいいのかな、1日5回の歯磨き、おーすごい。そしてシータンのブログをチェックすること、シータンの TikTok と、17ライブの視聴、シータンのラジオ番組を聞くことです。このラジオ番組を、お聞きのリスナーさんの中でシータンの夢を毎晩ご覧になることが習慣になっている方たちがいらっしゃるかもしれませんね。それは素晴らしいでしょうねというねメッセージをいただきました。ありがとうございます。私さ今ねこのメッセージを読ませていただいてなんですけど、 TikTok 見てくださってるんですね私のねえ、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。今ね純粋にねそこを気になりましたね。え TikTok 見てくれてるんだ、ありがとうって思ったね。えハートマちゃんありがとうございます。17ライブもねなかなかねこうアプリの中でもねエフェクトがこう画面上に飛び交ったりとか、エールっていうねものがあったりとか、あとは、無料ギフトがあったりとか、いろんなものがあるので、使い方を覚えるまでもすごくね大変だったと思うんですけど、ハートマちゃんは今ではもうねベテランですもんねね、もう使い方もバッチリだと思うんですけれども、それはね毎日ね習慣にしてくれて配信に来てくれて覚えてくれたっていうことですもんね。私としてはめちゃくちゃ嬉しいことです。そしてね1日5回の歯磨き、これねすごいですね。ね朝起きてからと、食後寝る前かな、朝食後昼食後夕食後、どのタイミングで5回するんだろう。ちょっとこれ今度お会いした時にぜひ教えてくださいねやっぱ朝起きてからかな、プラスあとおやつかな、おやつの後かなね。そして最後にねこのね、シータの夢を毎晩ご覧になることが習慣になっている方たちがいらっしゃるかもしれませんね。これはねないと思いますね、あっさり否定させてもらいましたが、ないと思います。だってね、なんでかというとね、まあ私もさよくね夢の話とか配信の中でしたりとかもするんですけど、私学生時代に V6 のね大ファンだったんですよ。で森田剛くんがねめちゃくちゃ推しで、それで剛くんに今日会えますようにって思って、気に抜きをねなんかこう寝返りを打った時に右側と左側に寝返りを打った時にこう目が合うように、でこれね本当はねなんかまあ風水的になのかあれなんですけどね、あんまりやっちゃいけないことだったような気がするんですけど、もうね右向いても左向いても、あと仰向けの状態で天井を見ても、常にねこうゴー君と目が合うみたいな状態にしてて、さらに枕の下にも切り抜きを入れてたんですよ。枕の下にもゴー君の切り抜きを入れてたのにもかかわらず夢に出てきたことなんてないよねないんですよ。だから特にさお正月初夢を見たくって、初夢にねゴー君が出てきますようにって思って念じてねこう寝るんですけど、まあ出てこないよね。あとはね縁起のいいものがあるじゃないですか、一富士二鷹三なすびで、そういうのをさ見たいなって思って念じるじゃないですか、まあ見ないよね。で逆にこれね脳が多分ねインプットされるんでしょうね、悪いもの。例えばドラマとかでね怖いシーンを 見たりとか、あとは、映画とかね、映画の予告とかさ、テレビで流れるじゃないですか。ああいうの見た時に、あ、なんかね、脳がね、怖いって思うじゃないですか。そしたらね、その日の夢にそれが出てくるの。なんで？なんで見たい夢を見れなくて、見たくないものが見れちゃうんでしょうか。でもさ、悲しいことにそういうもんなんでしょうね、きっとね。だからきっとね、ハートマちゃんも今日はシータンの夢が見れますようにって思って寝たとしても、まあ出ないよね。で、今度ね、あの、もし夢にね出てきたら教えてください。あの、出演料をね、あの、出演料を徴収しますっていうのはもちろん冗談なんですけれどもね。あとね、夢を見てさ、ちょっとね、話全然変わっちゃうんだけどさ、夢を見て、で、怖いなって思って汗だくで目覚めるじゃないですか。それで寝直すと、そのね、夢のね続きを見たりするんですよね。え、なんでだろうね。見たい夢を見せてくれよってすっごい思います。なんかドラえもんの、道具の中でさ、もしね、なんかこう、確かあったと思うんだよね、自分の見たい夢を見れる枕みたいなのありませんでしたっけ。なかったかな。ねえ、なんか見たい夢をやっぱり自由に見れるようになったら毎日幸せなのにって思いませんかねえ。ということで、あの、話がだいぶ脱線してしまったんですけれども、ハートマちゃん、習慣づけていることということでね、ありがとうございましたということで、今週はね、2通でした、メールね。皆さんね、お忙しいと思うのでね、なかなか、あとはね、テーマがね難しいなっていう風に感じてしまった方もねいるかもしれないんですけれども、ジンギスカンパイはですね、あの、ラジオメール募集の記事にも書いてるんですが、基本的に何でも大丈夫ですね。ライブの感想、17配信、17ライブを見てくださっている方は配信の感想でもいいですし、質問でもいいですね。私にね、聞いてみたいこととか、あとは近況報告でも大丈夫ですし、どんな些細なことでも大丈夫なので、あとね、悩み事がある方、悩み事がある方って私そんなにね、こう悩みの相談に乗れるようなタイプではないんですけれども、なんかね、あの、リスナーのみんなにこう聞いてほしいこととか、リクエスト曲とか、本当に何でも大丈夫なので、このね、ジンギスカンパイを、お聞きになってくださってる皆様、ぜひ気軽にね、メールも送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今週のテーマは習慣になっていることというテーマでお届けをさせていただきました。ではでは、後半もね、一曲、阿部静香の楽曲をお届けしたいなと思います。今回流させていただくのは、阿部静香でね、すすめというね、曲をお届けしたいと思います。半年ね、2023年あっという間に半年が終わってしまって、残りあと半年の、7月スタートを切ったわけですから、皆さんにとって前半ね、半年あんまりね、なんか良くなかったなっていう方も、後半はね、運気が上がっていくように、そんな思いでお届けしたいと思います。聞いてください、すすめ。
すすめすすめ、高く遠く、この瞬間を の光だよって進め進め高く遠く駆けがかるんだ右手に希望を持って左手に欲持って進め進め高く遠くこの瞬間休もうか綺麗な風飛び入れるためにいざつまずいても過去悪く
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で進めお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。まずは明日7月の6日の木曜日、東京の北参道グレープスにてライブ出演をいたします。こちらもですねチケットのご予約、現在ね受けたまわっているのと、配信がありますので直接現地に来ることが難しい皆さんはぜひ配信チケットをご購入の上、画面越しでね応援をいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。そして、今週末ですね7月の8日9日10日はですね、釧路と札幌に行きます。初めてのね会場になります7月の8日の土曜日、釧路市立博物館ミュージアムコンサート、さらに7月の9日、私が宣伝大使をさせていただいております釧路山花温泉三船さん、そして7月の10日札幌のライブバーバノスさん、この3日間はですね釧路の観光大使である釧路出身大阪在住のクリエイティブアイドル秋葉ねなちゃん、ねなちね、ねなちとのツーマンでね3日間2人で回らせていただきますのでぜひぜひ皆様ね足を運んでいただけたらと思います。そして7月の16日日曜日にはね久しぶりに新潟県にも行くことが決まっております。新潟のイオン新潟西店、アコフェス、ボリューム63、もうすごいね63回も咲いてるんですね。ということで7月の16日新潟県でも、歌わせていただくことが決まっております。ぜひぜひ皆様ね、SNS ブログ配信などで情報をゲットの上お越しいただける時があればね足を運んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
悪いことだって見てみるふりでうまくごまかしてけど今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかたとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いてゆこう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく例えば嫌な 見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね、魔法みたいだね。